お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙4章13節から23節、ピリピ人への手紙最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙4章の学びをしていますが、この節はクリスチャンがよく引用する箇所です。確かにこの節は人生に適用することができます。でもこれは特別な状況のもとだけ引用されるべき節だと思います。なぜなら、パウロがここで述べている真理は、具体的な生活の領域において働くものだからです。この説は実際的な生活の中で達成されるべき説なんです。ピリピ人への手紙4章の13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。この箇所の英語訳は、私は私を強くしてくださるキリストによってどんなことでもできるのですとなっています。ここでパウロがどんなことでもというとき、彼は本当に文字通りにすべてのことができるということを意味していたのでしょうか。例えばそれは特別な力が与えられ自分の家を飛び越えられるということを意味していたのでしょうか。もちろんそんなことはありません。パウロはここで、私はキリストによってどんなことでもできると言っているのです。つまりそれは自分の人生のためのキリストの御心の内にあるという文脈の中でのみどんなことでもできるということです。キリストがあなたのために用意しておられることなら、どんなことのためにも主が力を与えてくださいます。あなたにどんな賜物が与えられているとしても、その賜物を実際に使うための力をも主がくださるのです。賜物は信者の人生の中にある神様の御霊の現れです。キリストの御心のうちで機能している限り、あなたには力が与えられているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。実例を一つ差し上げましょう。私は汽車旅行が好きです。飛行機に乗るのは乗らなければならない時だけです。汽車旅行にはもっとロマンスがあります。そしてもっと旅行を楽しむことができます。目的地に着くのは遅くなりますが、それでも確実にそこに連れて行ってくれます。昔サンタフェ鉄道にはスーパーチーフと呼ばれるロサンゼルスとシカゴ間を走る汽車がありました。これは素晴らしい汽車で、私はその汽車で旅行するのが大好きでした。この列車はとてもスピードの出るものすごいパワーを持っていました。もしこのスーパーチーフが口を開けたら次のように言うかもしれません。私はシカゴとロサンゼルス間の線路の上ではどんなことでもできるのです。この国の鉄道が通っている場所の中では最も標高の高いケイジョン峠を越えることもできます。 少しゆっくりにはなりますが、ためらうことはありません。まっすぐてっぺんまで行って、反対側に降りて行きます。私には、どんなことでもできるのです。さて、しかしスーパーチーフが次のように言ったとしましょう。何年もの間私は人々を乗せてシカゴからロサンゼルス、ロサンゼルスからシカゴと走るのにちょっと飽き飽きしてきました。そこで何人かの人たちがグランドキャニオンに行くためにアリゾナ州のウィリアムズで降りたことに気づきました。長年ここまで来ていながら私はグランドキャニオンを見たことがないんです。私もちょっとこの砂漠で降りて自分の目であの偉大な渓谷を見るつもりです。さて私は記者が確かにそのように言ったかどうかは知りませんが、ある日記者がグランドキャニオンの側に脱線してしまったことは知っています。ですから記者はグランドキャニオンまでは行くことはできなかったのです。線路を離れた途端、その記者は脱線して壊れてしまいました。記者は線路を離れた瞬間、無力で絶望的です。スーパーチーフが線路の上にある限り、そして自分がすべき仕事をしている限り、スーパーチーフがすべきことはどんなことでもできたのです。山脈を登ったり降りたり、シカゴとロサンゼルスの間を行ったり来たりすることはできました。でもその汽車は線路を離れた途端に全く無力になってしまったのです。パウロはここで自分のことについて語っているのはそういうことなんです。彼は言います。私は私を強くしてくださる方によって、また私を強くしてくださるキリストによって、どんなことでもできるのです。さて、もしあなたがキリストの体のメンバーであるのなら、主が頭であり、あなたは自分に対する主の御心という背景の中で機能しているはずです。そして主の御心はあなたがその上を走るべき線路なのです。ですからパウロはここで私たちには限りなく何でもできると言っているのではありません。例えば私はバッタが跳ねるようには跳ねることはできません。学生の頃は私は高跳びの選手でしたが、今はもう飛べません。ご覧のように、私にはすべてのことができるわけではありませんが、神様が私を救ってくださった時から、神様がこの世から私を取り去られる時まで、神様が私のために用意してくださったことをすることはできるのです。私を強くしてくださる方によってと書かれています。あなたのための主の御心の中で、あなたを強くし、すべてのことができるようにしてくださるのはキリストです。確かにあなたがやりたいと思うすべてのことをするために、主があなたの手の内に無制限の力を与えてくださるという意味ではないのです。むしろ主は、あなたのための主の御心という文脈の中で、すべてのことができるようにしてくださるのです。あなたや私がキリストのうちにいて、この線路の上をキリストにあって動いているとき、私たちに抵抗できるものはありません。私たちを止めることはできないのです。でもその栄光ある地位から一歩外へ踏み出した途端、つまり罪を犯すことにより、自分の意志により、あるいは交わりの欠如によって、神様の御心から逸れてしまうと、サンタフェのスーパーチーフがそうであったように、私たちも脱線して壊れてしまい、どこに行くこともできないのです。でももし私たちが線路の上に留まっているのなら、私たちはキリストにあってどんなことでもできるのですと、マギー博士は述べています。主イエスはヨハネ15章の7節で次のような素晴らしい約束を与えてくださいました。 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。ここには、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならと書かれています。あなたは何でも主に求めることができるのです。しかし求め始める前に、あなたがどこにいるか、つまりあなたが本当に主にとどまっているかどうかを確認した方が得策です。つまり主に何かを求めるなら、私たちが本当に主の御心のうちにいるということが必要不可欠なのです。そして神様の御心は聖書の知識によって確定されます。あまりにも多くの人たちが何か短いクラスを取ることさえできれば、すべての問題は解決すると感じています。そんなことは決してありません。かなりのお金を払って、あるクラスを取った人に聞いてみましたが、彼はそのクラスがどれだけ自分と家族の助けになったか、彼らにとって大革命だったと言いました。しかし数ヶ月経って、私は彼に聞きました。どう、今はうまくいってるかい？彼は言いました。僕らがクラスを取る前とちょうど同じ状態に戻ってしまったよ。明らかにそのクラスは彼が思ったような問題解決にはなりませんでした。そこで私は彼に直接的な質問をしました。君はどれだけの時間を本当に神様の御言葉に費やしているかい？そうです。神様の御言葉が答えなのです。あまりにも簡単なことなので、私はそのためにお金を取るなどということはできません。提供されている短いクラスのことなど忘れて、神様の御言葉を真剣に学んではいかがでしょうか。ヨハネの福音書も素晴らしくはありますが、そこでやめてしまわないでください。聖書の中には全部で66巻の書があるのです。もし神様の御言葉全体を知ったなら、この人生での神様の御心全体を知ることになり、そしてあなたが生きていくための堅固な土台を持つことになるのです。そこには神様の御心のうちにいる、また神様があなたに望んでおられることを実行するという喜びと満足と純粋な楽しみがありますとマギー博士は述べています。ピリピ人への手紙4章の14節。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。パウロは彼らに自分が彼らの贈り物を感謝していることを知ってほしいと思っています。あなた方はよく私と困難を分け合ってくれましたとありますが、これはパウロの個人的な感謝の言葉です。ピリピ人への手紙4章の15節。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。この教会は、パウロにとって宣教師をサポートする素晴らしい教会でした。今日このような教会が世界中に散らばっています。彼らは素晴らしい交わりを持ち、また神様と宣教のためにとても熱心です。 神様はこのような教会を驚くべき仕方で祝福されています。ピリピ教会はパウロと特別に親しい関係にある教会でした。パウロにサポートを送ったのは彼らでした。パウロは彼らの宣教師でした。これを聞いているあなたも、パウロのように宣教師として働いている人たちをサポートすることによって、神様の祝福を受けることができるのです。私たちはもっと多くの宣教師や伝道師が必要です。そしてそれらの人たちをサポートすることによって、あなたも彼らと同じ祝福を受けることができるのです。ピリピ人への手紙4章の16節。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。使徒の働き16章と17章の記録から、当局の要請によって、パウロがピリピを去らなければならなかったことがわかっています。彼はテサロニケに行きましたが、そこではパウロが述べ伝えている福音に反対する人々が町中を大騒ぎに陥れました。そしてその時、ピリピの信者たち以外に誰一人パウロを助ける人たちはいませんでした。そしてさらにピリピの人たちは、テサロニケにいた時でさえ、一度ならず二度までも物を送ってパウロの乏しさを補ってくれたのです。ピリピ人への手紙4章の17節。私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのは、あなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。ピリピ教会は自分たちの払った犠牲のゆえに神様からいただく祝福を受け取ってきていました。パウロは彼らのサポートに感謝するためにこの書簡を書きました。そして現代の私たちは今日その書簡を学び、この学びから霊的な益を得ています。私たちがこの書簡から霊的な益を受けているのも、実はピリピ教会の人たちがパウロをサポートした結果、今日まで続いている神様から与えられた一連の祝福の一部なのです。彼らは言うなれば、使徒パウロのうちに霊的な株式を持っていたようなものです。彼らは当時のパウロの宣教を助けることによって、今も神様の御言葉を述べ伝える働きの一部を担っているのです。ピリピ人への手紙4章の18節。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは喜ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。旧約聖書の祭司は、聖所に入っていって祭壇に香を捧げました。その香は香ばしい香りとなって立ち上りました。クリスチャンの捧げる献金は、祭司が神様に捧げるものをするのに似ています。パウロがピリピの信者たちに言っているように、神様に受け入れられる正しい心で捧げられたとき、献金はただの寄付や決まったものを集める資金以上のものとなるのです。それは神様にとって香ばしい香りとなるからです。そして神様に受け入れられる正しい心を持って捧げられるとき、あなたの贈り物は神様への 清い捧げ物となるのです。ピリピ人への手紙4章の19節、また私の神キリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。パウロの必要を満たすために彼らが払った犠牲のことを考えながら、彼は神様は彼らのすべての必要を満たしてくださると保証しています。パウロはここで彼らの欲しいものすべてが満たされますよとは言っていません。必要なものの中にパウロは贅沢品などを含んではいないのです。パウロは彼らの必要をすべて満たしてくださると言っているのです。でも確かに神様は多くの時に贅沢品まで与えてくださる時もあります。神様がそのようにしてくださる時、それは神様からの特別なボーナスです。神様はその慈しみ深さから時々そのようにしてくださるのです。ピリピ人への手紙4章の20節、どうか私たちの父なる神に見栄が常しえにありますように。アーメン。神様がすべてのご栄光をお受けになります。神様は他の誰とも栄光を分かち合うことはなさいません。ピリピ4章の21節から22節、キリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。生徒たち全員が、そして特にカイザルの家に属する人々がよろしくと言っています。パウロは一人一人の信者に個人的に挨拶します。パウロと一緒にいる信者たちもまた挨拶を送っています。ここには再びパウロと一緒にいる人たちの一部が貴族でありカイザルの家のメンバーだったことが書かれています。今彼らはキリストに属しており、ピリピのクリスチャンたちに自分たちのことを覚えてほしいと願っています。4章の23節、どうか主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。パウロは祝祷をもってこの書簡を閉じています。ですから祝祷をもってこの書簡を閉じたいと思います。主イエスキリストの特別な恵みがこれを聞いているあなたにありますように。アーメン。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストにあって力が満ちることというテーマで、ピリピ人への手紙4章13節から23節、ピリピ人への手紙最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。